皆さんこんにちは、こんばんは。 It's alright パーソナリティのリオンです。この番組では生きにくい世の中を少しでも生きやすくということで情報発信しています。特に心の病気や HSP など生きにくさ、働きにくさを感じている人向けとなっております。さて今日のテーマですけども、40代や50代ちょうど人生のですね折り返し地点を迎えている、私自身もそうですけど、改めてですね残りの人生の、キャリアをどう描いていくかっていうのをちょっと一緒に考えていきたいと思っております。というのは私ちょうど今日ですねそのことについて考えてて、普通のノート B5 より大きい A4 のノートを、ちょっと出してきました。何かを考えるときできればですね大きいノートの方がいいっていうのは意外と勉強法とか、ビジネスのそういうフレームワークとかでも言われてて、私もその A4 の、今回は白紙じゃなくて方眼のノートの方なんですけども、そちらをちょっと取り出してきて、今の年齢からあとずっと書けるだけですね西暦と年齢を書き込んでみたらちょうど2050年まで書き込めました。ということで、2050年というとですねなんかいろんな地球はこうなるとか問題視されているなんか年代でもありますけども、私もですね、今後50代になっていくということで、自分のこのライフプランニングどうやっていくかっていうのをちょっとノートに書いてみようと思ったんですが、なんかですねなかなか私のプランも真っ白でして、あれこれ結構考えるの難しいなと思ったんですよね。ただ私はですね実は手帳オタクなんですが、手帳たくさん買ってきて持ってたりするんですが、実はですね私は仕事とかが本当にいつもコロコロと変わってたんで、正直ですね5年どころか3年どころか1年後の自分も予測できないっていう、本当にですね山登りプランと川下りプラン、キャリアは2つあるよっていう方の本当に川下ってばっかりの方だったんで、行き当たりばっかりたりできたんですよ。だから手帳を持っててもですね正直予測が立てられなくって使いこなせてないっていうのが現状なんですよね。そんな感じで行き当たりばったりで今こうやって今現在私が札幌の生まれ故郷にいるわけですけども、ずっとここにいるかもまだ決めてもいないっていうですね宙ぶらりな感じです。じゃあ今後自分のそのなんかなりたい姿とかを目指すって言っても、当然ですねマズローの5段階欲求っていうので言うと、私はずっとこの2のですね安全っていうところからまだ抜け出せない、みんながそこから上の3とか4とか、まだ自己実現の5まで行く人はほとんどいないって言われてますけど、大抵3や4の人は多いんですが、私は3や4のなんかもがいてるつもりですが、実は2、例えば住居ですね、家賃を払えるかとかですね、そんな不安を本当に日々感じて、経済的に安定してないんですよ。そこを抜け出さないと3、4に行けないんで、まずはこの2を安定させるためには、じゃあ東京よりは札幌の方が家賃とか生活費安く済むかなって、とりあえず買ってきましたけども、もっと大きく見たらですね、なんかこの将来不安視されている日本にいるより、短期間でもいいからまた海外で働いてみて視野を広げたり、もしかしたらお金も増えるかもしれないよみたいな視点もあるじゃないですか。そういうことを考えたらですね、何を第一優先して今後この半年間とか1年間とか取り組もうかなと思ったんですけど、まだちょっとですね本当にあれこれどうやって自分の人生進めていこうって結構頭真っ白になってですね、なんか生きる目的とかって一体何なんだろうってちょっとドツボにはまっちゃったんで、今日この話をしたくなりました。でちょうどですね私がそうやってノートになんか年表みたいのを書いたんですが、これは以前紹介した本と同じことをやってるなと思ってですね、もう一回紹介します。去年の1月私誕生日にこの本確か読んで皆さんにも紹介してるんですけど、一度しかない人生をどう生きるかが分かる100年カレンダーというのでですね、こちら要は自分の人生、だいたい今人生90歳ぐらいまで女性だと伸び日本だと生きてる人が多いみたいな感じで、とりあえず100年ってなってますけども、ですね、もう一回この本の概要を説明しますと、寿命を自分でだいたい両親とかのその祖父母とかの亡くなった年齢とかをちょっと一応自分も同じぐらいに、仮にですよ遺伝的にこうそのあたりを寿命とみなしてですね、で健康寿命というのをそこから差し引きます。うちの例えば母をモデルケースにすると80で亡くなっているんですけども、じゃあですね健康寿命は70と設定します。というのはやっぱり残り の, 晩年10年ぐらいはですね、どうしても病院にお世話になったり介護施設にお世話になったりというですね、多分健康ですぐ一人でスタスタと元気で歩けて もう完全自立してるっていうのはちょっと厳しいような気もするんで、まあ、なんとなく私も70ぐらいを健康あの寿命の、まあ、限界値みたいな風に設定しました。そしたら私はあとですね、地味に20年ぐらいしか活動期間がないことになる。意外と短い、まあ、こんな70、80で設定してても実はですね、なんかもう平均寿命が伸びまくって、私もなんか意外と健康でですね、なんか90、100まで生きる可能性の方が高いかもしれませんが、まあ、とりあえずですね、あの長く設定して短くてやり残せない、あのなんかできないことが起こるよりは、とりあえずまずはですね、じゃあ70、80で設定しといて、まあ実はあらなんかまだ健康で生きてるわみたいな時にまたプラスアルファでなんかしようみたいに考えた、ちょっと短めに設定したら20年でじゃあ何ができるかって感じ。しかもですね、若い頃の20年、これまで例えば20歳から40歳までの、体と違ってですね、40から、その60とか70とかを迎えるのは、まあ体験とかですね、知識とか気持ちの安定というのは手に入るんで、本当気持ち的にはですね、若い頃より絶対安定してていいんですが、まあ、体がとにかく衰えていく。例えば私は人より早くですね、老眼とかに陥っていますけども、あとはまあ女性だと大体50で迎える更年期障害、私はそれはもう婦人科の病気でですね、あの更年期障害よりきつい卵巣欠落症という症状が出てて、本当に人より10年ぐらい早くですね、きついホットフラッシュとかを、ずっと悩んでますし、多分私はこのちょっと病気、その手術の影響もあるんでですね、なんかいつか収まればいいんですけど、10年手術から経ってもまだまだホットフラッシュとか普通に起こってるんでですね、なかなかこうホルモン療法とかしてでも完全に収まらないのかなっていうのはちょっとうっすら覚悟していますね。まあ、よく命の〇〇みたいな薬がこういう症状に効くよって言いますが、私は本当にもう女性ホルモンほぼゼロの状態とかにもなってるんでですね、そういうなんか市販の薬じゃ全くやっぱり効果ないんでですね、まあとりあえずホルモン療法を続けてますが、これもそろそろですね、あの閉経を皆さんが迎える50ぐらいにはもうやめた方がいいとも前言われてたりしたんですよ。っていうのはですね、本当子宮の方のそういうホルモンを補充してると今度はですね、乳がんのリスクが高くなるという、もう女性の体厄介すぎますよね。あっち補充すればこっちで肩になってですね、乳がんの危険性が高くなるというとですね、もうなんかそれもずっと続けてられないんだなっていうので、本当に健康と自分のその夢を叶えるキャリアプランっていうのを考えていかなきゃいけないって、そして当然お金の話、あとは私はやっぱり住む場所ですね、どうやって暮らしていくかで、私ピアノの仲間は基本的に私と同じ立場の独身の男女が多いんですけど、実家暮らしとか、あと実家をですね自ら建て替えたとかいう人以外は賃貸暮らしの人ばかりで、正直ですね、マンションを買ったっていう人が周りにいないんですよね。で、例えばちょっととある男友達一人と女友達一人、どちらもですね、割と平均年収高いと言われる職種についてて、多分貯金とかもかなりあると思うんですけども、この2人もですね、今現在私と同世代とかもうちょっと上の世代ですけど、賃貸暮らしです。で、私が家とか買う余裕あるんだろうし買わないのって聞いたら、いやまだなんか仕事とか忙しいからそこまで考えてられないって言ってるんですが、ただですね、定年で新たにまた部屋を借りるって、私は本当にたくさん引っ越しをしてきてる、しかもですね、普通の人より年収とかが少ない状態でやってるんで、本当に審査落ちとかしてるのも経験してるのでですね、年を取れば取るほど賃貸の契約が結びづらくなるっていうのは多分予測できます。いくら部屋が余ってようとですね、やっぱり大家さんだってリスクを負いたくないんで、できればですね、あんまり高齢者を入れたくないっていうのはやっぱ本音じゃないでしょうか。分かんないですよ、今後高齢者だらけになるんで、例えばオーナーがですね、経営しているそのマンションの中で2割ぐらいいつも埋まらない、でも高齢者で、まあ、割と安定してお金を払ってもらえそうな人が入りたいって言ったら、もう今後はですね、そこを開放する可能性もありますけど、今現在ではまだそこまで、市場は開放されてないんじゃないかなと、私はもう引っ越ししまくってる立場でいろんな不動産屋を見てきましたが、そういう気持ちでいるので、私自身もですね、正直この札幌に帰ってくる時、去年の秋にやっと審査が受かったんで札幌に戻ってくることになりましたが、1年前にもですね、私札幌に戻ってこようとして部屋契約申し込んでたんですが、その時は落ちたんですよね。まあ本当いろいろあるんですよ。私がその時正社員だったから大丈夫かなと思ったんですが、まあもう 社長にですね辞めるってことを伝えてたんで、多分それが審査の時に漏れてですね、この人正社員の社会保険の健康保険証とか持ってるけど、ああ退職すんだ、じゃあ安定収入ないじゃんって多分見なされて落ちたと思ったんですよ。だからやっぱり一つの企業でずっと安定して働いてる人とかは当然あまり私のようなリスクはないんでしょうけど、まあ私のようなこの行き当たりばったりのですね川下りキャリアの人はやっぱりちょっと年々部屋借りづらくなるんだろうなと思ったんで、私も今回はですね審査通ったんで本当に胸を、ね、撫で下ろして東京から札幌に移ってきましたが、それでもですね、まあ、ずっとこの部屋に住み続けるかっていうと、ちょっとずっといるつもりもないというかですね、そういうことを考えると、まあ、お金があるんだったら本当にですね、これは中古マンションとか本当に安くてもいいから買っちゃった方がいいんじゃないかとかですね、あともう最悪っていうと変ですけど古民家とかだと本当にですね、まあ、0円の家はリフォームする必要があるんでちょっと0円では実質手に入らないんですけど、本当にですね100万円で手に入る古民家とかも普通に、あります。私もやっぱりですね家っていうのがいつも家賃を払うのに苦労してたんでですね、そういう古民家とかで安く手に入るとかも情報だけは見てて、それこそ100万円でなんか昔のバブル時代の建物が残っててそれを買いませんかみたいなホームページとかもいっぱい見てたんですよね。まあ本当に家が欲しいんだったらそういうとこを買うのもありっちゃありですよね。まあ多分なんだかんだ私も札幌で都会なんでですね、そういうところの古民家とか多分田舎でちょっと田舎暮らし厳しいと思うんでですね、年老いてからの田舎暮らしって多分普通よりも厳しいのでですね、まあ選ばない道ですけどそういう道もあるっちゃあるんですよね。なんで賃貸で行くのか家を買うのかっていう問題もこの年老いてきたらありますし、あと体力問題ですね。海外で例えば留学したいとか、また私もアジアとかで働こうかなとか思ってもですね、30代でそれを私は10年前にやりましたけど、じゃあ今これからまた私がどっかに応募して採用されたとしてしばらくそこに居続けられるのかとかですね、あとはまあ、だんだんなかなかですね移民問題とかもあるんで海外も永住ビザとかですね就労ビザも降りにくくなってるような雰囲気も漂ってますので、あとは本当にリタイアメントビザとか降りるのも相当やっぱり貯金とか持ってないといけないんで、私はちょっとそれに該当しないんでですね、がっつりなんか本当にお金稼げるなんか企業でもしてそういう風になったらどっかの永住権買う可能性もあるかもしれないですけど、今のところはそれはちょっと現実的じゃないなみたいなことがあるんでですね、そろそろ本当にどうやって生きていこうかっていうのを考えたらですね、なんか本当に自分で生きる目的とか決めないと、あれこれ結構なんか目的もなくただ日々なんか生きてることになるんだって結構恐怖でしたね。で家族がいる方、まあ、ご両親がまだ健在の方、そしてお子さんがいるとかお孫さんがいるっていう家族がいる方はですね、まだ周りに人がいるんでですね、あんまりこのことは感じないと思うんですけども、さっき言ったように私の一人暮らしで独身の友達もお金の余裕はありそうなのに家を買ってないとかですね、みんななんかあんまりそうですね変化がない暮らしをしている人たちが多いのかですね、そういう今後借りにくくなるとかって多分体感してないからピンとこないんでしょうね。私は逆に引っ越ししまくってるんで本当にこれ年取ったら本当に借りづらくなると、で実際そうやって審査にも落ちたりしてるのも経験してるんで怖いんですよね、住むとこがないっていうのは怖いので、私もお金がもし手に入ったとしてですね、海外とかの、まあ、留学とか旅行とかでお金を使ったり何かこう塾を開業してみようとかいう夢もありますが、その前にですね、実は私の一番ずっと一人暮らしを始めてから家賃の支払いが困難だって感じてたのを解消するんだったら本当に安い家を買っちゃった方がその不安はなくなるんだろうなとかですね、なんかいろいろ考えなきゃいけないことがありますということでですね、本当に一つの企業とか、まあ、転職数回した人とか、あと引っ越しをあまり経験してない人とかから比べたら、私は海外移住もしたし引っ越しも本当に何度もしてます。本当に今の部屋がまだ半年ぐらいですし、私は東京関東に行った4年間とかでもそこでももう3回引っ越ししてるし転職ももっとしてるしっていう感じで、本当にですね行き当たりばったり の予測がつかない。手帳を買ってもですね全然5年日記とかも書けないし、3年後とか1年後の未来の私とかですね、よく手帳術で書きましょうって言ってももう予測できないんですよね。やっぱ経済的に安定してないと心って安定しないものでですね、私のように本当に転職とかしまくってると本当になんか よくここまでなんとか生きてきたなっていうので、ここから先どうやっていくのっていうのは結構ですね、今日ノートに年表を書いた時に不安になっちゃったりしました。まあ、そんな感じで自分の人生も考えなきゃいけないですし、私はちょっとですね、最近は教育の仕事だけじゃなくてちょっとキャリア相談とかもあってですね、来週の予定にも、そのクライアントさんから の依頼もあるんでですね、ちょっと他の人のキャリア相談にも乗ったりするということでですね、やっぱりキャリアって本当人生生きていくのにお金とか全てが関係するのでですね、重いことだなと思ってます。でよくキャリアコーチングって、まあ、それこそキャリアコンサルタントの資格をですね取って副業でやるよっていう人は多分いっぱいいるんですけど、まあ、とあるですねキャリアコーチングの人のブログ読んでたんですが、ほとんどの人が、失敗するよ、うまくいかないよ、それで稼げないで、まあ普通に開業しましたとか言っても大抵クライアントも、まあ受けたとしても安いキャリア相談とかでなんかそのうち廃業してますよみたいな話で、多分結構それはそうだと思うんですよね。まあなんかライフコーチングみたいにちょっとやってもですね、やっぱり単価も低くて継続的でもなくてですね、なんだかんだあんまり稼げない、思ったよりも稼げないんだっていうので、なんかそのままフェードアウトしていくって話を見てですね、私はまだ自分でこんなに転職の経験があるってことは転職の成功例も多いわけです。私は30社以上ですね、しかも正社員で有名企業とかにもこれでも入社してるわけでですね、あとは退職のいろんなその退職術とかも自分でいろいろ工夫してやってきて、まあ円満退社なり問題退社とかいろいろありましたけどしてきてるわけですよ。でずっと一つの企業しか勤務してない人が、まあ、キャリコンを例えば50歳で取りましたって言って、すごい資格勉強とかいろんななんかセミナーとかに通ってますって言ってもですね、その人、まあ、基本キャリコンは傾聴なんでですね、まあ、本人のカウンセラーの方の体験だが正直なくても、まあ、務まるかもしれませんが、まあ、コーチングとかやるんだったらですね、やっぱり経験ない人と経験ある人だったら私は絶対経験ある人の方がいろんなこうアドバイスとかもできるんで、私はそれはですね、なんかキャリコン持ってるけど転職歴がない人よりはいいアドバイスとかできるんじゃないかなと思ってたりします。ということでですね、まあ、やっぱり中小企業診断士とかも実際経営したことがないのになぜかですね経営アドバイスをするという謎の資格を取ったら、まあ、やっぱり肩書きとして信頼できるし、日本人ってその資格持ってる人の方にどうしても流れがちですが、実はですね資格内ですでに経営してる人の方がやっぱり実践しててですね、その中小企業診断士の人も自分で本当になんか事務所借りて大きく経営してるとかじゃない限りはですね、ちょっと、頭でっかちの知識だけなんだろうなっていうのはありますね。まあ、私も雇われ塾長ながらですね、そういうオーナーが事務所を借りて私がそれの売り上げをどうにかアップさせるためにっていう教室マネジメントとかもやってたんでですね、そういうのはやっぱり、経験してるのと経験してないのじゃ大きく違うので、私もマーケティングの勉強してるとですね、やっぱネットで稼いでる人って本当になんかみんな情報商材的なものを売りたがるんだなっていうのでですね、まあ参考になるメルマガとかもあるんですけど、最終的には結局その人の商品買ってねって言って、それがまた情報商材なんで高いですよ、何十万とかでですね、でも価値はありますよって言ってますが、まあお金がある人なら買うかもしれませんが、私は今のところですねそんな経済的余裕はないですし、そもそも情報商材のみでそうやってなんか稼いでる人って、なんかそういう店舗運営とか本当のなんか実践的なこともやってみればいいのにとちょっと上から目線で思っちゃったりするんですよね。私も今ですね解約したはずのメルマガがずっとなんかすごい数届くんで、とりあえずなんかその人の情報を見てて、まあ確かに役に立つこととか書いてるんで、まあそれは参考にするんですけど、ただですねなんかホームページのリンクから辿ったらですね、昔の古臭いですね、まるで私がこうWindows 95の時代にですね、ホームページビルダーを買ったような、ああいうパッケージも CD のこれでインストールしてくださいみたいな、箱型のパッケージがホームページに載ってて、これであなたの人生変えませんか的な怪しい商材を売ってるわけですよ。いや、こんな古臭い商材を載せてるページをまだリンクで貼るって、ちょっとこれ時代遅れじゃないの、こんなの引っかかる人いるのって思うんですけど、多分引っかかる人がいるからずっと載せてるんでしょうねっていうんでですね、そういう本当かどうかもわからないものに何十万って払うのはどうなのかなって私も思っちゃうんですけど、まあ、もし自分もサービス提供者になったら同じような情報商材っぽくなんか出すかもしれないですし、難しいですよね。そのさっきのキャリアコーチングの人がほとんどみんな副業を挫折しますよって書いてて、なんか企業塾とか行くのはお金の無駄ですよみたいな書いてるんですけど、最終的にその人は私のコーチング100万円受けましょうってなってるんでですねじゃあ本当にこの人100万円のコーチング受ける本当になんか価値があるのかっていうのがすごい、無形商材って難しいですよね。まあ、本当に 100年カレンダーの紹介もしましたけど、人生キャリアを考えてたらやっぱり企業勤めを、まあ普通の一般企業の人はですね卒業していくわけですし、私のようにすでにもう卒業している人で個人で稼いでいかなきゃいけない人はネットビジネスだろうが、まあ事務所借りてなんかのそういう塾とか店舗運営するだろうが、なんか働いていかなきゃいけないわけでですね、どうやってお金を稼いで生計を立てていくかっていうのを本当キャリアプラン、そして衰えていく自分の体力と照らし合わせながら40代50代の人はですね、残り私さっき設定したのはなんと70歳までですよ、あとほぼ20年くらいしかないというですね、意外と短い中で、やりたいことを夢憧れどうやって実現させていくのか、じゃあお金がもし必要だったらどうやってそこのお金を稼いでいくのかとか、時間が必要ならどうやって時間を捻出していくのかっていうのはやっぱり、逆算して考えていかないと本当に人生でぼーっとしてるうちに過ぎるなっていうのは、もう今年2023年がなんともう半年も終わったっていうのでですね、本当早いですよね、もう恐ろしい速さで月日は流れていきますので、皆さんもぜひですねキャリアの棚を下ろししてみませんかということで、まあ私もですね一応キャリア相談受けたまっておりますので、まあキャリアカウンセリングとあとはアドバイスメインのコーチングどちらも行っておりますので、興味ある方はぜひですねツイッター DM とかあとスタンド FM だったらレターなどで、ちょっとお問い合わせくださいということで、最後はちょっと宣伝めいてしまいましたけども、まあ、きっとですねこの、まあ、生きにくい世の中でもなんか人生何かの目的で生まれたのかも、ちょっとスピっぽい考えだとそういう感じになりますので、皆さんもですね自分が何をこの人生で成し遂げるかっていうのは、まあ、自分で決めてってそこの、実現に向かって進んでいきましょう。今動けない方とかもですね必ず時は来ると思います。私もやっぱり社会復帰したいってすごい病気の時代からもう就労不可ってなってた時からとにかく戻りたいっていうので強い意志でなんとか今ここまで来て、会社勤めが向かないっていうので、まあ、個人事業主になってみたよっていうところで今現在ですけども、まあ、そんな感じでですねやっぱり自分でキャリアはデザインしていくしかない、もう親がどうのとかですね、会社がどうのとかじゃなくて自分のなりたい姿で、まあ、自分が主役ですということで、皆さん本当にですね変な意味での自己中心的、自分が人生の主役なのでですね、他の人の言いなりとかになってる人はぜひちょっと自分中心にしてみましょう。大丈夫だよ大丈夫、あなたはここにいるだけでいいんだよ、というわけで、それではまた。